おはようございます。働く人に送る精神分析チャット1060回をお送りします。9月26日木曜日の7時37分ですね。お知らせにしよう。10月の13日日曜日に、リアル会を開催しますので、まあもうちょっとですね、内容について細かいことを書いたり早割りを用意したりを今日中にはやろうと思っています。まあ気になる方がいらっしゃったらですね、チェックしていただけるとありがたいです。この回で私がやろうとしているのは、あれです、アディクションの話、習慣ではないな、依存系の話と、タスクシュートを絡める話、手帳術の回で少しだけ喋って、9月15日の日曜日のオンラインの回、イベントで、やや突っ込んで喋ったんですけど、これがまず一つですね。もう少し整理してお話しします。なんかちょっとやっぱりね、伝わりにくい部分が、僕はあれでもう、なんだろう、最終形態だと信じておりますけれども、まあなんてことはないんですけれどね、ハームリダクションも直接関係ないんだけど、今日まだちょっとこの話しますかね。いずれにしても、タスクシュートというのは、なんていうんですかね、ストレス緩和という側面で語るべきであるという考え方ですね。で、これは手帳でも、それこそ逆算でも、ライフハック系の役に立つ仕事術、少しでもね、役に立つものは、すべてこれが僕は当てはまるなと思います。で、そこからね、何かメリットや快感が得られるから続くっていう理屈は、結果としてはそうだけど、実際には、まあ、ちょっとした、ある意味逆で、私たちはですね、ストレスの解消というものが非常に強い快感になるんですよ。結果としてね。まず、ストレスリダクションから入り、それが快になり、そこが報酬系として働き、習慣のサイクルというものが完成するわけですね。だから、二つの条件が必須なんですよ。一つは、それによってストレスが軽減されない場合、快はないんです、そこには。おそらくね。もちろん一部独特の方は、付箋を使うことそのものが快だとか、役に立たなくても気持ちがいいんだってことはあり得る、ノートの場合は。ただ、それで続く人は本当にただそれが好きっていう理由であって、役に立つかどうかはあまり関係なくなるんですね。タスクシュートも、まあ一部、エクセルを見るだけでも興奮するって人はいるかもしれませんが、僕はそれは多数派じゃないと。私自身は全然違う。ストレスリダクションがここにあるってことですね。これを、確立させなければ、獲得しなければ、タスクシュートが習慣化するはずがありません。Excel 見てるだけでぼーっとするほど気持ちが良くなるっていう人は、タスクシュート見なくても Excel 見ればいいことになっちゃうんで、やっぱり成立しないと思うんですよ。そうではなく、ストレスが、特にね、時間、まあ時間ですよ。時間周りのストレスがありますという人。ない人にはそもそもこれはあまり意味がないです。意味がないというか、多分習慣化は難しいです。次に、ただ大概の現代人は時間周りのストレスいっぱい持ってるから、すごく多くの人にこれは当てはまるんですよ。次の点が大事なんですよ。ここでぐっと減っちゃうんですよ。タスクシュートを使うことでストレスが軽減できるかできないか。で、ストレスが軽減できる使い方があるんですよ、タスクシュートには。私はこれは常識的な使い方だと思うんだけど、ここが、意外にそんなに僕が考えるほどは簡単じゃなかったんだなと。まあ難しいとは言いませんけれども、簡単じゃなかったんだなということですね。ただ、だからという理由で他に走られるんですよ、多くの場合。逆算とかが特に。で、そっちでは無理ですと私は言いたいんだけど、この話はセットになりますが、別に逆算だって何らかのストレスを軽減するから、逆算でことを賄いますという人はいらっしゃると思うんですね。ただ、ストレスの軽減をタスクシュートでした場合と、その逆算のでした場合、特にタイムマネジメント系のストレスを逆算でした場合とタスクシュートでした場合、おそらくタスクシュートに分があると僕は思う。それは、使い方が多少ともやっぱり必要になって、使い方っていうか、極めて常識的な使い方なんですが、そうでない使い方っていうのは残念ながらあるんだなということは分かりました。この辺の話を、 10月13日には一つはいたします。で、もう一つがですね、まあこのハームリダクションの話ですよ。単純にタスクシュートが、に移行できれば非常にハッピーなわけですけれども、世の中にはもっともっともっとこうね、ストレスを軽減させると信じられている、アディクション、刺激的なものは様々あります。カフェインしかり、ニコチンしかり、アルコールしかり、セクシャルなもの、SNS でも、SNS でなぜなんだっていうのはちょっと僕には難しいなと思うんですけど、スイーツ、睡眠、何でもありますよね。すべてが害になるわけでは決してない。だからハームリダクションなんですよ。害は減らせる。ただ、これらをやってもタイムマネジメント系のストレスに根本的な対策にはなるはずがない。だってコーヒー飲んだから時間ができるっていうのはおかしいですよね。酒を飲めば時間が増えるとか、そんなことはありえないわけですよ。タバコ吸ってるうちに仕事が進むとか、小人の靴屋やってるんじゃないんだから、そうはいかないわけですね。このもう一つの問題、このハームリダクションを合わせつつ、ここにハームリダクション出てくる。アディクションを少し時間をタスクシュートに回してもらうと、これを、併用しないと、世の中には稀にね、ほとんど刺激ないですって人もいるんで、そういう人はすごい簡単でしょうね、ある意味ね。でも刺激がない人がストレスがあるはずないから、やっぱりストレスがあると刺激はあるケースが多いんですね。ここを移さなきゃならないですよ。ここでネックがあると僕は思います。これがもう一つ。これは今まで、突っ込んだ話はほぼしてない。なんか混ぜこぜに話しちゃってて分かりにくかった。ここを整理してきっちり話すのが13日。だから刺激のシフトが必要になります。これはですね、そんなに簡単な話じゃない。だって、そりゃそうじゃないですか。スイーツ食べる代わりにタスクシュート見ましょうってのは、これはね、言えばそうなるななんて話では僕はないと思うんですよね。マジでアルコールが依存に近い人が、いやアルコールやめてタスクシュート見ましょうよって、そりゃそうすれば仕事進みますよね。なんだけど、それができないですよねっていう話は、僕はタスクシュート界隈でほぼなされたことがないと思うんですね。だからこの話をします。タスクシュートで習慣化ではないってことですよ。タスクシュートとはそもそも習慣化しなければ成立しない。ただ成立しやすいタイプの人はいます。タイムマネジメント系のストレスを抱えていて、それをタスクシュートで容易にストレス解消できるんだということに気づいた人は早い。けれども、容易にストレス解消するのにはアルコールの方が早いって。だからタイムマネジメントのストレスをアルコールで解消するのは本来難しいんだけど、根本的には不可能なのですが、しかし、一時的には可能です。そして、一時的であれ、二次的であれ、永年であれですね。ストレス解消を急いでいる人にとっては、より容易な手段の方がいいに決まってるわけですよ。ここに難しさが、という話ですね。こっちの話の方が僕は大事だと思ってるし、こっちの話こそ私の専門っていうのも変ですが、私の担当分野だなと思うので、この話をします。で、三つ目が、そもそも、ストレスという、この、実態がなく、ほぼ空虚な言葉ね。この空虚さという問題を最後にお話し、この三つと、誰か、どなたかの、まあ、参加者さんがそもそもいればですけどね、いらっしゃった場合の、その人の、ヒストリーなりと、この話全体を絡めた話ができれば四つになる。これはもう三時間で収まるかどうか。際どいなって感じがする。1個目の話は1時間かからない。2個目の話は1時間はかかる。3つ目の話は1時間以上かかる気がするんですけどね。でもここをいくらか圧縮し、でも時間長いんで休憩も挟み、どなたかの、あるいは参加者さん全体のお話としてこの話をまとめていくっていうのを当日の、構造にします。だから少々お高くなっちゃうかなっていう、ちょっと値段をね、早割りみたいなので下げていこうかなとは思っております。これは僕の中では一つのこう、何らかの形で今後も続けていきたい話のサンプルになるので、まあ、今回はまとめてドーンですけれども、まあ、状況によってはこう分けていけばいいのかなと。これでもね、分けると分かりにくくなるような気もするんですよね。一気に話をまとめてしまった方が、余計な疑問が残らずに、明日から実践みたいな時にはいいんじゃないかと。で、人によって難易度が違います。難度というべきですね。難しさは違います。だって、 当然です、ストレスのかかり方の度合いによっては、全然ないとの人にとっては難しいけど、全然ない人はやっぱり来ないと思うんですよ。で、ものすごいある人がそんなに簡単に、ストレスが強いということは、その分その人にとっての、機能不全感がでかいということなので、すぐにストレスリダクションなどという話に持っていけないわけですよね。ましてシフトチェンジみたいにして、アディクションのシフトするなどというのはですね、言葉で言うように安易なものではないとは思うんですよ。だからこそ一番最後のそのパーソナリティ障害的な話、いわゆる行動障害ではないか、人格障害というべきなのかね、いずれにしてもパーソナリティ障害のようなものの話と、これは要するに一次過程の温存と呼ばれているものなんだけど、この一次過程の温存の中に普通に私癖が入ってきている。この、やや精神力動的な、もういや、ほぼ精神力動的な話は、これをメタサイコロジーって言うんでね、精神分析の方は。なんでこれメタサイコロジーって言うんだろうって思うんですけどね。まあ、メタサイコロジーなんでしょうね。これを、お話として入れる必要がやっぱあるだろうなと。ここまでいかないと、この課題の方が重度に持っている方には、意味があまりない気がするんですよ。どうせタスクシュートなんかにはいけないしな、みたいな、この拒否感っていうのは非常に強いと思うんですね。だってそりゃそうじゃないですか。ずっとチョコレートでことをなんとか頑張ってきた人がいきなりタスクシュートやれって言われると、むしろストレスが増えそうですみたいな、ここにストレスという言葉の空虚感を僕は感じるんですけれども、それはストレスじゃなくて拒否だなって思うんですよね。で、拒否というのはですね、それが役に立つかどうかという話はしてないってことが大事なんだと思うんですけど、そろそろ本題になってしまうんで、一旦ここで話を折りますね。本題はですね、今日考えてきているのは、昨日までずっとしてきた話って結局一次過程の話で、ベータ要素から、投影同一化、てか盛大な投影と。で、盛大な投影と昨日そのいう話をサンチャレのある方と したんですよね。これはものすごい難しいポイントになっちゃうんですよ、どうしても。盛大な投影と幻覚をどうやって分けるのか。まあね。それは非常に難しく、その話だけで1時間を終えて、しかも釈然としないまま終わりかねないんで、こういう言い方をすることになりますね。現象学的なんですけどね。夢ってものをそもそも人は何で見るのかということですよね。その話って究極的な話をしていくと、知覚と夢は分けられないじゃんってことになるんですよ。でも僕らは知覚と夢を分けてるんですよ。それは間違ってるかもしれないけどっていう言い方をするのが独眼論的なんですよね。あれですよ、我を思うゆえに我ありの世界になっちゃってるんだけど、でも僕ら夢と知覚分けてるじゃないですか。結局なんなら現実と夢でもいいですけど、分けてますよね。夢は覚めるものと思ってますよね。どっかでどう覚めるのかは分からなくたって覚めるものですよね。で、覚めた後の現実を、これは夢の延長だとは考えてないじゃないですか。そこのところに幻覚と知覚の違いというものがあり、空想ってのは結局消えうるものだと。現実は消えないものなんだと思ってると思うんですよ、僕はね。思ってないならば、そこはもう精神病水準っていうことになる。ことの良し悪しじゃないんですよ。精神病水準が間違ってるということは、言い切ることは不可能だと思うんですよね。マトリックスですよ。マトリックスの人たちの話の中で、僕はこの話が出てこないのはこの映画の僕は弱点だと思ったんですけど、マトリックスの中で人々はどういう夢を見ているのかという話は、多分僕は夢のシーンすら出てきてないと思うんですね。これは僕があの映画を考えるなら絶対作りたいシーンなんですよ、やっぱり。マトリックス、つまり現実生活が夢だというなら、その中でなぜ人は夢を見るのか、で、なぜそっちの夢だけは覚めて、マトリックスは覚めないのか。まあ、そのからくりはマトリックスの中にありますが、あれはインチキですが、つまりあれがインチキだと僕らは証明はできないじゃないですか。直感してるだけですよね、内的に。すいません。つまり、内的に直感してるということは、内的に分けてるということだと僕やっぱ思うんですよね。 それを内的外的言う理由はないんですけどね、もはやね。いずれにしても、こう、冷めないものと冷めるものというふうに分けてると思うんです。で、冷めないものが現実で、冷めるものが空想ですよ。だから投影っていうのは頑張れば冷めるっていう観点に私は立ってるし、おそらく精神分析では立ってると僕は思うんですね。投影は頑張れば冷められる。これが、グッドファイブスで倉園慶三さんという人が言っているっていうまで説明しなくてもいいか。倉園慶三さんがおっしゃってるところの現実を見に行く。現実を見に行くということは夢から覚めましょうねってことですよ。だからブッダっていうのは目覚めた人っていうわけですよ。そうすると僕らはこれを努力してできるのかって話になっちゃうんだけど、で、努力すればできるんじゃないかなとは思うんですよね。私、明治勤務を見ているとき、この矛盾にぶち当たるんですよ。あ、これ夢だなって思ったとき、私は夢の中でいろいろいいことがしたいので、少なくとも明治勤務は見てたいのでね。明治勤務ってすごいいいものなんですよ。これを保持したいと思うんですよね。で、保持したいってことは明治勤務であることを忘れるのが一番いいじゃないですか。だってそうすれば夢は保持できる。だけれども、だから明治勤務を見るときやっぱ目が覚めそうになるんですよ。かなり努力をしてるんだけど、割とすぐ覚めるケースが多いんですね。夢であることを忘れてしまったら、もうそれは現実になってしまって、しかもそれは夢なんだけど。で、覚えているということは、これがやっぱり危ういものであるってことが意識されてる。この時間を引っ張るということができるということは、僕は意図的に夢から覚めることもできるはずだと思うんですね。この感覚を用いれば。話がややこしくしかならなかった気がするんで、この辺にします。いずれにしても、覚めない夢が現実なんですよ。つまり、現実というのは、おそらく知覚刺激の素材というものを、まあ、この辺の言い方が現象学的だと思うんですけど、知覚刺激の素材の元になっているものが外界にあるがゆえに消せない。多分僕が見ているようなものではないと思うんですよ。今目の前にはトマトの、ほぼ枯れ切ってしまったトマトのガーデニングのトマトがあるんですけど、この緑の葉っぱとかですね、消せないんですよね。これは夢だと一生懸命思っても消えてくれない。これは多分外界に何か、これに相当する、これを作り出すのにふさわしい外界からの、やっぱり、何かがあるんでしょうね。刺激が。これと全く同じものが夢で見られるから、これを見るために光はいらないんですけれども、でも光があり続けることによって、これが消せなくなってるんだと思うんですよね。まあ光だけじゃないでしょうけどね。いずれにしてもいろんなものがあるせいで、まあ光は絶対あると思うんだけど、光が何だかはわからないけれども、フォトンなのか何なのかわかんないですけど、波動なのか、いずれにしてもこれがあるせいで消せないんですよ。その波動の方はあり続けてくるから。この知覚の方は多分、消せるんですよ、本来はね。脳がその気になれば、これは見えなくなるはずなんですよ。ただし見えなくはならない。ってことは、何かがそこにあるんでしょうね。これに相当するものが、なぜか心内にできちゃう。それがベータ要素ですよね。消せなくなってしまう。空想は消せるんでね、結局のところ。なかなか消えてくれない苦しい考えがありますとか言ったって、それが、本当はそれは心の中にしかないことを我々は知ってるわけですよね。これは外界にあるんだって思い始めたときに、それはベータ要素になってしまう。で、外界にあるんだってなったときっていうのは、そいつは、背景を持ってないです。つまり孤立しているんですよね。統合失調症の人格は、名字がないっていう話と近いものがありますね。昨日お話しした岸母人は、岸母人って背景ないじゃないですか。岸母人を生み出したのは誰それさんですとかないじゃないですか。岸母人の、こう、なんていうのかね、歴史みたいなのあるかもしれないけど、リアルな歴史としての岸母人っていうのは、例えば、殷王朝の前に、実は岸母人は、岸母人王朝ありましたとかないじゃないですか。そういうものは。リアルな歴史としては。歴史がないんですよね。抑うつポジションは歴史的ポジションっていうじゃないですか。言うんですよ。ウィニコットがそう名付けた。リシタ。つまりそこには、外界の中で独自にこう存在を保ってきましたよっていうことがあるわけですよね。妄想分裂ポジションというのはいきなりできちゃうわけですよ。だからそれはベータ要素ができるのは当然妄想分裂ポジションということになりますよね。背景がなくていいんですよ。そういうものっていうのは。我々が目の前で見ているものは、記憶というものがあやふやならいきなりあるわけですよ。いきなりトマトの、 枝があるわけ。いきなりトマトの枝があるわけですよ。物自体ってそういうことになりますよね。その時見た瞬間にそこにあって、それはなぜそこにあるのかとかわからんわけですよ。記憶をたどるからわかるような気がするんだけど、それはナラティブであって、心の中のある意味物語ですよね。多分現実もそうなんだけども、でもそれは絶対の保証はさっきもの話と同じように、絶対の保証はないわけですよ。で、外界のものはおそらく歴史を持ってるんだけど、内界のものは歴史なんか持ってない。万能空想的に簡単に出し入れができてしまうので、いきなりボンと作り出すことができるわけですよ。さっき私、グッドバイブスの倉園慶三さんが言ったけど、これは外界の倉園慶三とは何の関係もないわけですよ。僕が心の中で、都合に合わせて、今私が喋るという都合に合わせて出し入れ自由なわけです。さっき登場してもらってもう消せるみたいな、そういう存在なわけですよ。これは存在感として非常にあやふやだし、この心の中にある倉園慶三は、歴史的ポジションを持ってないわけです。今必要だから今出てきてもらった。もう必要なくなったから、はい、退場みたいな、そういう心の中ってのはそういう都合よく出し入れができる。これは妄想分裂ポジションですよね。妄想分裂ポジションというのはこれしかなくなってしまうことですよね。で、こういう存在というものは出し入れができるということは消せるということ。なのにここにあるものなのに消えなくなったら、それはもうやばいわけです。ベータ要素なわけですね。知覚に近づいてしまっている。知覚と等価なわけですね。だから幻覚と呼ばれる。他の人には見えないけど、その人にとっては知覚同然である。だから、あれが見えるとか、これが聞こえると言って、で、周りの人を不思議がらせる。ということが起きちゃうわけですね。投影はそれが起きない。投影やってる人は自分が投影してることをどっかで知ってるから、例えば私にとってこの課長は、ものすごくパワハラの課長だってことになってるんだけど、他の人には違うかもな。他の人にも本当はそうだと思うんだけどねっていうぐらいになるはずなんですよ。ただ盛大に投影をした時に、投影量が盛大になってきた時、この課長はもう間違いなく死亡人級だぜみたいになった時に、果たしてどうかという。だってパワハラじゃないですか。でもやっぱりですね、この言い方をするってことが幻覚でないことを示してる気がするんですよね。だってパワハラじゃないですか。誰にとってもそうじゃないですか。客観的に見てもって言うけど、明らかにこれを頑張って主張してるところに、それが主観ですっていうふうに告白しているように聞こえるんですよ。岸母人が迫ってきてたら、そういう反応にならないと思うんですよ。まあ、いや、みんな逃げろって言うと思う。僕はそう思うんですよね。だって、その人が幻覚で、なんかゴジラとかが現れてきて、東京をこう踏み潰し始めました時には、やっぱり子供の手引っ張って逃げると思うんですよ。だってあそこにゴジラいるじゃないですかとは言わないと思うんですよ。これが投影と幻覚の差だと思いますね。すいません。で、通話というのも変ですけれども、抑うつポジションに入るとですね、私たちは基本的にはベータ要素の幻覚は見ないはずなんですよ。やっぱり、心というものを意識していて、心の空想というものも作り始めていて、投影はしますけれども、現実と空想は分けられるようになっていますから、抑うつポジションというのは、つまり二次過程ですから、現実原則に従う。物は消えたり、登場したりはしないわけ。目の前にあるトマトが、あ、さっき消えた。今登場したみたいな。そんなこと起こんないじゃないですか。じゃあテレポーテーションになってしまうじゃないですか。テレなんとかっていうもので、特にオカルトなものっていうのは、基本やっぱ統合失調症の人のパターン、思考ケースですよね。例えば、私の思考が漏れてしまって相手に伝わった。テレパシーだみたいな。これは現実原則には従わないわけ。どう伝わったんだという、その現実というのは常にその、不連続を許さないわけですよ。例えば電話線を伝わったんだということになると、まだ伝わってない、今伝わりましたってのがあるけど、テレパシーって一瞬で伝わっちゃうじゃないですか。だからこのテレパシー思考みたいな、私の考えが盗み取られましたみたいな、そういうのは、やっぱり統合失調症的、つまり妄想分裂ポジションで、瞬間瞬間で事態が変化してしまうということですよね。で、瞬間瞬間では事態は変化しないんですよ、現実というものは。まあ、あまりにも早いとそう見えますけど、でもやっぱり、たとえ大谷翔平の打球でも、ちゃんとスローモーションで見ると、空中を動いているのであって、 なんかいきなりスタンドに行っちゃったりはしないわけですよね。メニューどう見えようともってことですよね。で、ここでの問題に一番なるのはやっぱり、ないものということ。ないってのは観念なので、現実のものはないってことはありえないので、現実のものはあることしかできないので、ここがですね、伝わらないとは僕は思わないんだけど、伝わりにくいみたいなんですよね。でも現実のものって全部そうじゃないですか。あるだけじゃないですか。ないってのは観念ですよね。この家建てたのは10年前なんだけど、10年前にはなかったとかいうのはおかしいんですよ、本当は。家というものはあるだけなんですね。なかったですよ、それは10年前にはね。ここは駐車場がありました。駐車場があったところに家が建ったのであって、家はそれまでなかったというのは、家があるはずだという観念の裏側にしかない、単なる観念なんですよ。だからないっていうものは心にしかないんです。このないというのは、アルファ要素って言うんですよ。ビヨンはそう名付けた。アルファ要素。何々がない。これはだから、それは心の中の出来事ですよねってことですね。いないいないバーに、ドイツではちょっと違う言い方するらしいんですけども、いないいないバーという遊びに、精神分析が着目してるのはこれなんですよね。いるかいないかというのが言えるようになるというのは、子供の心が大きく成長した証拠なわけですね。お母さんがいないと。悪いお母さんがいるんじゃなくて、お母さんがいないと。ということが分かるようになるための最初の方がいないいないバーなんです。あの時、幼児は目に手を当てる。本当に当てるんですよ。見てるとね。まあ、僕が当てて見せた、それを真似てるだけなのかもしれない。つまり、目をつぶれば、見えなくなるけど、いなくはならないってことが分かり始めるってことです。多分、その前段階があるってことですよ。いなくなっちゃうみたいな。本当に消えるみたいなね。目をつぶると消えるみたいな。フンチたちにやめよう。めんどくさくなる。話を進めますが、抑うつポジションに入っても、私たちはないものが悪いって考えがちなんです。これはだから、一次過程に引きずり戻されかけているということですね。よく、この番組でお話しする通り、一次過程と二次過程、精神病部分と非精神病部分は併存してしまうので、私たちが抑うつポジションに入ったからといって、一次過程を卒業できるわけではありませんから、やっぱりないものは悪いものがあるんだに なってしまうケースは多々あるわけですよ。残念ながら。ないというだけなのに悪いものがある。例えばお金がないだけなのに貧困があるみたいになってしまう。これが私たちの問題を非常にややこしくするわけですよね。僕ら頑張ってこれをやろうとするんだけれども、しばしば切り分けられなくなってくる。抑うつポジションにおける、対象喪失の病理みたいな言い方をしますけれども、この母親がいないとか、まあ僕の場合彼女がいないか。彼女がいないだとどうしてもこう、なんていうの、孤独という悪い存在があるとか。モテない男という悪い存在があるとか、そういう被害的な世界にはまっていくわけです。なんで被害的かというとですね、やっぱり心はですね、分かってるんで、いやいやっていうふうになるんですよ。ないことを認めろよと。ないだけじゃんっていうふうにして、例えば相的防衛を使ってもいいとか、なくたって大丈夫じゃん。いけるじゃんみたいに、彼女いなくたって大丈夫じゃん。いないだけじゃんっていう、いないやついっぱいいるじゃんみたいなね、頑張ろうとするわけ。現実に目を向けさせようとするわけですよ。ところが、心の中ではやっぱりその、心が一次過程に半分足を突っ込んでるから、いやいや、ダメだ、いなくちゃダメだ、みたいになって、いないというのは悪いことなんだ。いないだけじゃないんだ。悪いことがあるんだってことに、ゼロ歳児状態ってものがそこで活性化してしまうんですね。辛いから。てか、辛いと思ってるから。そこで、この事態は、一旦心から追い出しそうとしてるにもかかわらず、つまりこれは空想だから、悪いモテない男とかがここにいるってわけじゃないから、それ追い出しましょうみたいになって、現実原則に沿って心はこの事態を、相的防衛を使ってでも追い出そうとするんですけど、残念ながら心がもう半分のところでですね、非常に辛くなってしまっているために、いや、辛いということはお母さんがいないんではない。おっぱいがないんではなくて、悪いおっぱいが私を攻撃してきているんだ問題が 復活するんですよ、ここで。そうするとどう感じるかというと、被害的になっちゃうわけですよ。なぜならば押し付けられてる感じがするから。一旦外に苦しみを追い出したつもりでいるんだけど、苦しみが戻ってくるわけですね。というか苦しみはもともとあるんだけど。だから戻ってくるということは押し込まれてる感じがするわけですよ。だから、やっぱりその彼女がいないという事態を押し付けている奴がいるみたいな、ここまで行くとかなり妄想性の迫害妄想なんですけれども、僕はこの妄想にどっぷり浸ってた時期がありますからね。もう日本国が悪いぐらいな、こういうふうにして、あの妄想性の分裂病みたいな言い分が出てくるわけですよ。やっぱり僕に彼女ができないのは厚生労働省のせいだなみたいな、そういう、あるいは小泉進次郎とかのせいだなみたいに思うわけですよ。あいつがこうなんか私のメールを操作して彼女ができないようにしてるみたい、そう思ったことはないけど、そこまで生きうるってことです。押し付けられていて、一時過程がこう出てくるわけですよ。押し付けられるってことは何かがあるって感じがするってことですから。彼女がいないだけのはずなんだけど、いや、なんか寂しさを押し付けられてる気がするとか、外からこう自分に対して何かが押し込まれてる感じがする。悪いものが発生してきてる感じがするわけですよ。なんかこう自分の顔をこういう風にした親が悪いとか、そういうことになりやすいわけ。迫害されてる感じがするので、当然自分の顔が悪いっていうのは罪悪感なんだけど、その罪悪を作り出した親も悪くなってくるから、この罪悪感っていうのはこう両罰みたいになってくるわけですね。自他を両方罰さなければならないみたいな。そしてこの罰を与えないと、この悲しい状態というものを正当化できないって感じがするんですね。これが抑うつポジションにおける対象喪失の苦しみなんですよ。前のただただおっぱいがもらえなくって悪いおっぱいが岸母人化しているような世界とはだいぶ違うんだけど、現実吟味ができてる感じはするんだけど、でも相当怪しい現実の捉え方だと思うんですね。これはこれで明らかに怪しいじゃないですか。彼女がいないということが紐手であるとか、なんとかこう無理やり悪いものを作り出してしまっていて、なんか一見理屈に通ってるようなんだけれども、その理屈相当怪しくないっていうような理屈を強引にひねり出してしまっているわけですよね。確かに、いや、陰キャラだからとか、これも作り出してますよね。陰キャラを作り出して。だけれども、なんかそれっぽいんですよ。やっぱり大人になったから。それっぽいんだけど、それ岸母人となんか違うかみたいなレベルでもあるわけですよね。なんか唐突じゃないですか。いきなり陰キャみたいなものが自分がそれとして登場しちゃっていて、なんか歴史性が全然ないですよね。そもそも本当にそういうものなのかみたいなものがある、そういうこう、疑いが相当あるんだけど、一時過程にこう、引きずり出されているために、現実過程というものをですね、二次過程というものを検討しにくくなってるんですよ。で、ここの次が問題ですよ。二次過程であり、彼女がいないだけですってなっても、この、なんつうんですかね、このもの、寂しさはどうしてくれるんだっていう、二次過程に行きたくねえよってことなんですよね。だから一次過程に踏みとどまろうとしてしまうわけ。なんかこう、非常に、そういえばいいんですかね、こう、寂しい世界なんですよ、これは。これは思い込みなんだけどね。母親がいないってことをどこかで連想してしまってるに過ぎないんですけど、でも寂しい世界。ただ何もないみたいな。なんかこう砂漠みたいな。だからここでもやっぱり何かを作り出してるんですけど。ないということと悪いということを人間は分けるのはこんなにも大変だってことです。まあ、観念って難しいですよね。動物にとっては。動物は観念を理解する動物は滅多にいない。猿が少々理解している。だから大型哺乳類が少々理解している観念を。何々がないというものを知ってる。でも、そんな動物は少なくとも哺乳類以上ですから。だから私は哺乳類以上しか夢を見ないんじゃないかと思うんですけど、夢って結局消えるものですからね。さっきの話の通りで。消えるものってのは脳が作り出す理由はないわけですよ。消えるものだったら現実じゃないじゃないですか。現実のものは消えないから。少しずつ減るとか死ぬということはあっても、現実のものは消えないので、やっぱり消えるっていうことを意識する、記憶がなければ消えるという概念は無意味ですからね。ほぼ記憶がない、記憶というものが少なくとも一両日続くなんてことはありえない。大半の動物、爬虫類みたいなものにとっては、爬虫類なんていうのは一瞬ハエがあるかないかが全ての世界に生きてるわけだから、 そういう世界に生きている存在にしてみるとですね、そんな消えるものを空想することは極めて無駄なことですよ。ましてそれを痛む、死んだから痛むみたいなこと、それは記憶がよっぽど続く動物に限られるんで、やっぱりオラウンターといえどもボスを痛んだりはしないわけですよ。だからボスのピラミッドとか作ったオラウンターの話は聞かないじゃないですか。我々はそういうものを作らせられるんだけれども、墓作れみたいな、そういうことをさせられるんだけど、それはやっぱり痛むということの意味がよっぽどでかい存在だからだと思うんですね。痛めばいいんですよ。彼女いません。祈りましょうみたいな、よくわかんないけど、かわいそうだよねみたいな、そういうことですよね。なかなかこう、かわいそうとすら言ってもらえないところが、辛いところなんですけど。この、抑うつポジションにおける、ないものを悪いものと混同しないと。だから、能力がないとか、能力がないだけなんですよ。それが無能だとか、ここにいる資格はないだとか、そういうものを作り出さないってことなんですね。悪い同僚に、パージされるとかですね。そういう悪い同僚はいない。ってか、いるのかもしれないんだけど、私が能力がないということと悪い同僚がいるということは、無理やり関係づける理由はないんですね。だから、とりあえず自分が能力がないというだけであると。多分、大体においてそうではないんだけれども、少なくともだけであるっていうところに入っ、なんていうんですかね、やっぱここを切り分けられないと、切り分けられるんで、ね、切り分けようとしないと、一時過程優勢の方で、引きずり回されてしまうと、やっぱりこう、ひたすら迫害的になってしまう。押し付けられてる感じが絶対するはずなんですね。会社から帰ってきて、上司にすごい叱責されたことを忘れられないんで、反芻しちゃうんですっていう訴えは、私もよくよく聞くわけですね。仕事柄。で、大概の人は、いや、忘れればいいじゃんということで、なんか、ごちそう食べて忘れようとするんだけど、ごちそう食べ終わると、せっかくごちそう食べたのに、また上司が怒ってるシーンが、あの上司許せない。ここがおかしいですよね。思い出してるのは自分なんで。これがやっぱり、その会社において自分のスキルとか、自分の能力とか、自分の理想の姿というものがなかった。なかっただけなんだけど、その後で、こう、それによって悪い上司というものが作り出されて、で悪い上司が、心の中に住み着くと。で、消せなくなると。ベータ要素化し始めたと。でも、ご馳走で消そうと頑張った。これが想定希望兵ですね。元気になろうと頑張ったんだけど、また登場した。この登場したっていうのが、迫害的に感じられるんですよ。押し付けられてる感じがする。思い出したくもないのに、思い出すか。迫害的になってくる。この時に、その悪いおっぱい問題が始まるわけですよね。あ、キシボジンに追っかけられている。みたいな話と似てくる。その時に、もう一回、会社に行って自分の能力がないとか、これだけなのであると。なんなら会社を辞める時に、会社というものに勤めている自分はもともとなかったし、今もまたそこに戻っただけだとは、人はなかなか考えられないです。あいつに辞めさせられたとか、そういう話になりやすいんですよね。だから、ないってことと悪いってことを厳密に緻密に分けていくという作業は、絶対必要なんだけれども、これがとっても私たちはどうやら苦手らしいと。ここを苦手だということを言ってるんですよ。物作業というものは時間がかかりますと。これを言ったのがフロイトという人なわけですよ。この悲哀のね、なんちったかな、ちょっともう正確じゃないんでね。とにかく悲哀の影が落ちてきたとき、それは押し付けられたものだと思うから怒りを覚えるんだみたいな、これは論文があります。物悲哀の作業みたいな論文だったような気がするんですけど、とにかく、そういう論文が、フロイトが書いてます。100年以上前です。100年前かな ?100 年ぐらい前だったかな。ちょっと微妙なラインになってきてるんで。とにかくそういう時に、100年もまだ経ってないのか、1930年ぐらいか。それでも95年ぐらいは経ってるはずですよね。まあまあ、そういうことを彼が書いたわけですね。で、このようにして、私たちは、こう、ないだけということがなかなか言えないんだけど、そもそももう一つ大事なことがあると思うんですよ。抑うつポジションというのは現実検討能力があるわけだから、赤ちゃんだったら、ないということは悪いおっぱいがあるみたいになっちゃうのかもしれないけれども、まずそれは、頑張れば防ぐことができると思うんですね。もう一つは、そもそもないのかってことが、 大事だとやっぱ思うんですよね。私が実際に今結婚しているようにですね、彼女がないということは永遠ないってことではないし、あと、ないというのは、そもそも、本当かって、本当なんでしょうか。だから能力がないって人は言うけど、能力がないというのは能力がゼロだって意味ではないですよね。足りないって意味ですよね、結局ね。で、そこでは足りなかったのかもしれないけど、そもそも能力が足りないっていうのは本当なのかと。これはですね、ありとあらゆるところで出てきてる問題な気がします。で、私が最近やっぱり話題にしてるところで言うと、逆算ってやつ。あれの一つの最、僕が一番問題だと思うのは、逆算のゴールを設定することとか、そこから逆算する過程に無理があるって話よりも、何よりも一番おかしいと思うのは、出発点をゼロだってみなしてるところ、あれが到底、同意できないと思うんですね。出発点ゼロだっていうのは、なかなか傲慢じゃないかと思うんですよ。まず、そもそも。会社に行ってるくせして、出発点がゼロだとかっていうのはおかしいと思うんですよね。会社にお金もらってるじゃんっていうことなんですよ。能力がゼロですっていうことは考えられないし、やるべきことはすでにいっぱいあるんじゃないでしょうか。ゴールを設定し、そこに行き着かなければ何も達成できた気がしないとかっていうのって、会社に例えばいる、仕事を今しているってことであれば、今現在顧客を抱えてるわけじゃないですか。その人たちは 100% 満足させられてるっていうんなら、そこに、なんちゅうの、出発点としてのゼロを置いても、家庭的に置いてもいいのかもしれないんですけど、それは相当おかしいと思うんですよ。僕で言うと、今のこのままではいけない。よくそういう言い方しますよね。そういうふうに思ってないとダメだと。だから3ヶ月チャレンジで、現在の顧客がいることは、これを一旦ゼロと見なして、プラス30人になるっていうのをゴールとして逆算設定し、ここにたどり着くために今の、状態とこのプラス30の状態の差分を見ましょう。それってなんか、なかなかひどい話だと僕は思うんですよ。現行の状態を考えてみても、お客さんが申し込んでくれたという段階をもってですね、すべてが満たされたと考えるのは間違ってると思うんですよね。これは僕の仕事に特殊な部分もなくはないかもしれませんけれども、やっぱり相当変な話にも聞こえるわけですよ。今いる参加者さんを全員 100% 満足させられていますっていう感覚が僕持てませんから。だから今の状況でもやれることがこんなに、やんなきゃなんないことがこんなにもあるにもかかわらず、ここをゼロとするっていうことがどうしてできるんだろうっていう、現状であってはゼロですっていう言い方がなぜできるのかというと、それはやっぱり僕が思うにですね、一次過程なんだと思うんですよね。プラス30が解です。だから現在は不解ですっていう、この解不解原則に基づいて生きようとするから、だから私は逆算という観念が、逆算という考え方におけるこの計画の立て方というのが、ものすごくある意味では、その、非現実的なものに感じられるんですよ。作り出してるものなんで。ないものを作っちゃってるじゃないですか。今、は、このプラス30というものがないだけなのに、プラス30にゴールを置くから、現在が何か悪いことが起きているような感じというものを、現によく言うじゃないですか。現状維持というものは衰退だみたいな。それは作り出しちゃってるじゃないですか。いろんなものを。このいろんなものを作り出して、それがあたかも現実であるかのような顔をして、みんなで共有するっていうことは、とっても僕は危険なことだし、悪いことなんじゃないかとすら思うわけですね。良い悪いはここにはないですけどね。だから自分はタスクシュートを絶対逆算的には使いたくないわけですよ。タスクシュートというのはせっかく黙っていても今やってることが今の時刻を入れた瞬間に加算されていくわけですね。そうですよね。だってこれもそうだけど40分前に開始して、40分ももう経っちゃってんだ。40分前に開始して、40分経ちました。加算されるじゃないですか。黙ってたって加算される。死なない限りは。この加算されるものがあるんですという、この、まあこれもないんだけど過去のもんだから。でもこれを持っているという感じ、これができたことなんだという感じというものを持っておいた方が、架空の未来に何かを作り出して、現在ゼロなんですっていうよりは、よっぽど健全な感じがするんですよね。この健全さを忘れないためにも、自分はタスクシュートをやり続けているし、タスクシュートをやっている限りにおいては、絶対逆算というものをここにやろうと思えば持ち込めてしまうんだけれども、 持ち込みたくないと。絶対にここを拒絶することによって、自分は常に加算という、加算も幻覚に違いは、幻想だね。幻想に違いはありませんけれども、加算の方が幻想としてははるかにマシだという感じがするんですよ。これは私がここについて何かを責任を負ってる感じってやっぱしますから。かつてですよね、もちろんね。3ヶ月チャレンジで募集してきたということであれば、そこに向かって僕は何かをするというのが僕の責任であって、いきなりこれになんかプラス5人とかだとしてもですね、勝手にここに追加した分を本来あるべき形であるというふうに仮定するというのは、なんかすごくですね、やろうとしていることに、なんていうのかな、ある種の傲慢さを含んだ矛盾というものを全部抱え込むことになる感じがして、健全じゃないという気がするわけですね。それを、こう、健全じゃないですよという感じを抱かせてくれるのがタスクシュートで、だから今やってるというのはすごい健全な感じがする。例えばこれ、この時間に何にもしなかった、2時間何にもしなかったと書いたとしてもですね、だから3時間後にはこうなっていたいって考えるよりはマシだと思うんですよ。何にもしなかったと言ったって、結局なんかしてるわけだから、そこがちゃんとこう、意識される方がですね、その後にないものをあったことにするっていうよりは、マシな気がするんですよ。本当はどっちもないですけどね。